わかめ取りボラボラというわけでですね、まあ今日はですね、3月の31日、私、淡路島に行ってきまして、はい、その時にですね、わかめ取りと、あと、サビキ釣りしてきました。うんうんうん、まあ、それと先週のね、オープニングでちょっとお話ししたんですけど、そうやったね、うん、はい、そのあたりをですね、動画とか見てたら結構面白かったんで、まあ、ぜひリスナーさんと上京したいなと、はいはいはい、まあ、今ね、外出れない方もたくさんいらっしゃると思うんで、あ、ね、まあ、淡路島の今というのをね、1週間ぐらい前になるのかな、3月31日、まあ、で4月1日、うん、まあ、2日間行ってきましたから、うん、まあ、高速道路の様子とかも含めてですね、うん、皆さんと上京します、
ね、
で、まあ、そのわかめはですね、うんうん、実はもう文夫君にもいっぱいあげまして、
あ、
よっちゃんが料理してくれまして、
まあ、いっぱいというかすぐなくなったね。
あ、そんななくなりましたか。
あっちゅうまなくなった。2日ぐらいでなくなりました。あ、
それぐらい美味しかったと。
もう僕はもうちょっと持つんかいな思ったら、はい、もろてる時はね、これちょっと容器すぎる、たくさんすぎるんちゃうか思ったんですよね、はいはい、お前が分けてくれた時、はい、なんか現場でつぐみちゃんがなんか家分割をしたらしいんですけど、
うもうちょっと大中小でくずみたいな感じで、ね、うん、はい、まあ、4袋ぐらい分けてましたけど、
もうちょっとたくさん欲しかったなというぐらい。あ、う、まあ、僕はなんでこれ乗ったかというと、鶏がめちゃくちゃうまかったんですよね、うん、いやいや本当にね、まあ、去年も行ってくれて、はい、
そう、僕2年連続
そうなんですよね、まあ、これだけはまあ行ってほしい一つのまあ、最終旬か、なんかね、一日、まあ、わかめ漁師さんになったつもりでね、
そうそうそう、
また、つぐみちゃんの格好はよう似合うとったな。
あ、そうですか、うん、現場の写真見て。
見てたら、本当にこのまま、漁師さんの嫁さんと言うても分か、ね、まあ、分からんぐらいの格好でね。
長靴履いて、で、上も、上と下もそうそう、防水の服着て。
この頃、漁師さんとか、ああいうね、いわゆる外国もの防水とか、綺麗なファッションしてる人多いからね。
ちょっといいやつ着てありますからね。
まあ、つぐみも負けんぐらい、絵の具着とってですね。はい、いや、これはいいな。と思ったと同時に、まあ、あんなうまいわかめが、
はい、
まあ、どういうところで取れるかとかですね。
そうですね、みんな多分知らないですよね。
うん、で、まあ、漁師さんに迷惑ならんぐらいね、ちょっと持って帰るということもね、
そこ大事なところです
から、ね、これも、まあ、アベニューというか、はい、なんてよう分からんけども、
三方よしじゃないですけど、
うん、はい、まあ、そんなことも含めて詳しく聞きたいなと思いましてですね、
はい、
まあ、いろいろとわかめのそのなんかうちで作った製品なんかも
並べながら、調理法は結構面白くて、面白またそれもおいおい話していきますけど、とりあえずよっちゃんがこれ茎わかめの佃煮をこれ作ってくれて、
うん、それ2日でなくなったね。
あ、そうですか。
もうね、長男のお孫も好きで、
あ、そうですか、
うん、もうあっちゅう間に昨日もう蓋開けたらドローっと中の汁が残ってるだけでね。またしいたけうまかったね。
そうですね、
よっちゃんし
い
たけ
というかね、文雄君ね、うん、僕なんでその、まあ、今回あんまりよっちゃんにあげなかったかって言ったら、うん、よっちゃんがね、うん、まあ、淡路島に僕らが淡路島、僕今回つぐみ、てっぺ、ゆい3人で行くんですけど、あ、ね、まあ、あとはつぐみの友達と行くんですけど、よっちゃんにね、うん、淡路行く前に、うん、ちょ、よっちゃん、明日行くけど、いるか言うたら、もう家にいっぱいあるから、
おーおーおー、
まあ、そんなにいらんわって言ったんですよ。
あ、それがこれや、
はい。
家にいっぱいあるというのは。
だからこれ去年のやつでしょ。
去年を乾燥して、はい、またこれ十分使えるんですよ。
そうそう、これ、
うん、
ジップロックに入ってるんです
けど。もうこれ、貴重なもんですよね。は
い、これ、わかめをベランダで干したんかな。
う
ん
う
ん、
そう、ベランダ
で。で、それを、小分けして、うん、チャック式袋に入れてて、で、ちゃんと、これ。乾燥剤が入ってるって、
ね、乾燥剤が入ってる、年月が入ってる、はい、ドディックっていうか、これ、そうそうそう、要湿気の入らんね。
いや、だからこれで、うんうん、まあ、いらんって言ったから、
いやいや、
そんなにあげなかったんですよ、うん、
これ忘れてたんですよ、あの人。
そうなんです。
あの人なんか物作ったらなんかそれこそ、ね、リストがあんなみたいに隠したりするような感じで冷蔵庫の奥入れてね、
はいはい、
ええー、もんがあと残ってくる、
まあ、早速行きましょうか。
あ、まあ、行こう、
はい、まあ、というわけで、はいはい、我々はですね、3月の31日2020年ですね、まあ、世間がちょっと自粛としてる中、はいはい、あえて淡路島に行きまして、ルートはですね、うん、中国吹田インターチェンジから、はいはい、まあ、大阪の北部のですね、うん、インターチェンジ、まあ、名神のインターチェンジもあるとこなんですけど、まあ、それの中国自動車道ですね、
うんうんうん、
まあ、そこから入りまして、うん、まあ、池田とか川西とか、まあ、宝塚とかね、うん、いろいろ神戸とか、まあ、いろんな兵庫県、いいね、大阪の北部をずっと行きまして、
気持ちのいいドライブですよね、
はい、明石海峡大橋を通って、
はい、
淡路島入りまして、
うん、
まあ、淡路島兵庫県の一部なんですけど、うんうんうん、綱一宮インターチェンジという場所でおりまして、うんうんうんうん、9時46分に僕ら中国吹田インターチェンジから高速入りまして、
うん、
で1時間36分ぐらいで淡路島のインターチェンジから出口、
まあ 早いね、
早いですね。で、まあ、 距離がね、ナビの距離が103キロって書いてて、
う
ん、で、Google で調べたら 89.5 キロって書いてたんで、うん、どっちがほんまかはよくわからないんですけど、まあ、それ間取って、
う
ん、まあ、100キロ弱と、
そういった
方がいいと思いますが、100キロ弱で、まあ、2時間弱で、大阪から淡路島にやってきました。
まあまあ、早いち早いし。
早いですね。
すごいね。うんうん、
で、高速代がですね、まあ、これ興味ある方いてるかもしれないんで、はい、そうそう、普通車僕ら乗ってるのがね、はいはいはい、普通車で3670円。
なるほど。
ということになっておりまして、うん、まあ、ちょっと高いかなと。
一人1000台もかかってるわけ
ね。そうですね、まあ、3で割るとそんな感じ、まあ、あとはまあガソリン代とかも入れると、まあ、2000円ぐらいかかってるかもしれないですけど、
う
ん、はい、まあ、電車で行く方がいいんか、バスで行く方がいいんか、ちょっとよくわからない、車で行く方がよくわからないんですが、まあ、とりあえず、無事、淡路島に。
車の場合、そういうデータが出
て。そうですね、到着いたしまして、あ、で、まあ、そこからちょっと行ったところに、僕らの今日の、うん、現場があるわけなんですけ ど、その現場の様子をですね、うんうん、ちょっと簡単に、
うん、
これでいいかな、これちょっと音聞いてください、はい、
うわめっちゃ綺麗。あ、今ワカメの釣り場にやってきました。ちょっとね、場所はねあんまり明かせないんですけど、はい、クラゲけど去年よりも小さいな。去年ってこの時期でしたっけ来てたん？じゃちょっと早いんかな、去年よりもね。今日3月31日だから。あ、はいはいはい、どうぞどうぞ。これね、じゃあ今からちょっと
わかめ取りの、わかめとあとクラゲが置いとる。
これクラゲですか？
あれクラゲ
の話しとんの。
はい、じゃあ参りましょう。
まあクラゲもよう繁殖しとんな。
はい、で結構海も綺麗でね、波もまあ穏やかで、
うんうんうん、
っていうかね、後半っていうか、これわかめ取りしてて分かったんですけど、
うんうん、
波がねある程度あった方が良かったんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そう。
でそれなんでかっていうと、うん、まあ、僕らこれからわかめをね、その岩壁、いわゆる護岸、コンクリート護岸に生えてる。
面白いね、はい、こういうとこでも生えるんやね、わかめ。
生えるんですよ。
天然の海岸とかね、
そうそう、
岩礁地帯で生えるんか思ったら、全くそのなんというのか、
はい、
船着き場というのか。
そうそう、だから向こうが、まあ、港とか工場があって、それの言うたら海側の僕らその突堤みたいなところに
今、埋め立て地みたいな感じのね、
はい、いてるんですけど、
こういうとこで取れるんやな。
はい、で、まあ、なんで波があった方が良かったかっていうと、うん、まあ、今から秘密兵器が出るんで、それもまた紹介しますけど、まあ、釜が出てくるんですよね。あの雑草を切る釜がね。であれで岩壁から生えてるワカメをこう切るわけなんですけ ど、
うん、
切ったワカメなんか、うん、切ってないワカメなんかっていうのが、うん、まあ、大体波があるとワカメでこうちょっと浮くんですよね。それで波でちょっと向こう岩壁から離れたらこれ切ったやつやなんて分かるんですけ ど、この日ものすごく海が穏やかやったんで、ワカメ切ってもあんま動かないんですよ。
浮きが悪いんやね。
そうだから、あれどれ切ったやつか、
なるほど、
なんかそこに沈んでるやつが、あれ俺らが切ったやつか、もしくはまだ切ってなくて生えてるやつか、どっちかなんかなっていうのがよくわからなかったから、だからある程度、まあ、ありすぎるのはダメなんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと10センチぐらいの波やった方がワカメ取りにはいいんかなっていう感じはしました
ね。これね、はい、まあ、基本的なことやけども、
はい、
海の深さはどれぐらいやったんや、その岩壁の。
これ浅いです。
あ、そう。
浅かったですね。
2メートル1メートル、
ね、多分3メーターぐらい。
あ、3メートルぐらいあって、
まあ、岩壁から見るともうちょっとあるかもしれないんですけど、3、4メーターぐらいで。
なるほど、なるほど。
はい、でね、まあ、もちろん、道潮とか、干潮の時とか、引き潮の時で多分違うと思うんですけど。ま
あ、これはあるやろね、多少、ね。
僕らが行った時はね、多分、いわゆる干潮の方でしたね。低い方
っていうか、
水位が低い方なんで。
で、2、3メートル、まあ。
そうです。だから、うん、突堤から結構、海の水面までが2メーターぐらいあったんで、
うん、
だからもうちょっとその道潮になったら、もっとこう上がって、
なるほど、
ね、場合によってはこうギリギリぐらいまで、突堤 の地面ギリギリぐらいまで、多分水位が上がると思うんですけど。
かもしれんね。
そうなんですよ。うんうん、で、1時ぐらいに、この現場に到着して、
13時。
13時に着いて、まあ今から、始まるわけなんですけど、うん、ちょっとここでちょっと、まあ、ちょっとワカメ取れたら直接関係ない話がありまして、
あ、う
ん、まあ、今回その家族3人で行って、うんうんうん、で、向こうで、うん、まあ、つぐみさんの僕の妻の友達と合流するっていう形になったんですけど、その綱一宮インターチェンジ降りて、まあ、淡路島の中入ってきたんですけど、
下道いうやつやな。
そうなんですよ。で、そこからまだ集合時間まで1時間ぐらいあったから、あ、じゃあちょっとどっかでご飯買おうか、ご飯食べようかって言って、で、まあ、去年も来たとこなんで、
うん、
そういやこの近くになんか大きいスーパーマーケットあったなみたいな感じで、で、こう調べてたら、
うん、
スマホで調べたんですよね。調べてもらったんですよ。僕ドライバーですから調べられないんで、
はいはい、
そしたら、あ、ここからちょっと行ったところにあるわ言うて、
なんと派遣できたわけね。
派遣してそこ行ったら、結構その釣り場から10キロぐらい離れとったんですよ。
ほうほうほう。
で、あれ去年もっと近くになかったかって、
ほう
ほうほう、なんか高速インター降りてすぐやったね、そのスーパーマーケットがね、
はいはいはいはい、
で 後から分かったのが、うん、もう本当そのすぐ僕らがインター降りて、うん、釣り現場の横通り過ぎたらすぐそこに、
うん、
あったんですよスーパーマーケット、あったんですけど、それをナビが拾わんと、そっから10キロ先のスーパーマーケットをナビが拾ったんで、
すごい、ね、
そのせいで走らんでもいい往復20キロぐらいを、あの小1時間ぐらいかけて
なんとすごい、ね、
走ってしまったっていうことがあって、うんうんうん、それナビっていうのはそのスマホのナビなんです、うん、スマホの Google アプリかなんかのナビなんですけど、前戸口は気ぃつけなあかんなと、
ね、
まあ、思ったと同時に、うん、あのやっぱりこの1年前の記憶なんで、
うん、
結構曖昧なんですよね、まあ、淡路島、ね、うん、皆さん別に淡路島だけじゃなくて海沿い行っても、うん、あれなんですけども、大体景色一緒なんですよね、
まあまあまあ、
だから特徴的なもんがあんまりないから、
なるほど、
例えば僕ら今回その淡路島行っても分かったのは、うん、なんかちょっとこうイタリアのサルデーニャに似てるなとか、もしくはあこのどこかグアムに似てるなとか、うん、やっぱりこう海沿いの街って基本的にこう共通したものがあって、まあ、それ
はまあ作りはな、
だから分かんないんですよ、
海岸と海とやからな、
1年前の記憶をたどってもなんか10キロ先のショッピングセンター行ってもここちゃうかとか思ったりとか、ね、
今
日なんか違うな、そういやこの前行った時はなんか海岸沿いの駐車場の海岸沿いで飯食うだけどそんな駐車場ないしなみたいな感じで、まあ、結局違うかったっていうね、
まあ、なんか本当言うと記録取っていたらよかったよね、
そうですね、まあ、キツネにつままれた、だこういう記録って、うん、ドライバーの僕は取れないんで、うん、やっぱりその、うん、パッセンジャーっていうか、うん、助手席の人とかが本来取るべきもんなんかなっていう感じはしました、やっぱ僕は運転で精一杯なんで、ね、
まあ、それ
は
ね、は
い、まあ、それはちょっと難しかったんですけど、
まあ、それとナビというのは不思議なもんやね、なんで近くを、
ね、
銭出しとんのかな、遠いところ
で、いやどう出ちゃうと思います、あれはもうなんか GPS の機能的なもんで、なってる、別にお金は関係ない、いやいや、そこは別に怪しいとは僕全然思わないんですけど、あ、まあ、とりあえずやっぱり
ね、
ナビよりも、うん、ちょっと記憶とかね、
うん、
その道標を見て、
メモ、
多分どっかに書いとったと思うんですよ、うん、こっち行ったらありますよってね、だからそれを 見るべきやった、まあ、だから1時間ぐらいちょっと時間をロスして、
なるほど、
まあ、もったいなかったなと思いましたね、まあ、皆さん気をつけてください、
ほんまやね、
はい、うんうん、というわけで今からワカメ取りがスタートいたしますけど、
入ってきて、はい、取るんやこれからね、
そうですね、皆さんと合流して、
うん、
ただね、さっき言いましたけど、まあ、ワカメって水中にありますから、
ああ、
その僕らいる取っ手から 2,3 メーター下なんですよね、
うんうん、
もちろん手伸ばしても伸び取れませんし、
まあ、そうあと潜るしかない
わね、そうそう、ハサミなんかあっても取れないんで、ああ、まあ、ここで秘密兵器が出てくるんですけど、うんうん、まあ、これがこれなんですよ、ちょっと音聞いてください、これ秘密兵器作ってるとこです、これ、
はい、釜ですね、釜、ちゃんと安全対策もバッチリで、この釜を先につける、これがその、
うん、ね、手書きがせんように
先に網をつけるやつを改造したというか、これは面白いですね、これ、
今見てるのが、まあ、言うたら雑草切る釜ですよ、農作業とかで、
まあ、刈りとかね、そうそうそう、昔はね、
こんなやってた、ああいう釜だけやったらもちろんワカメには届かないから、
そうそう、ね、う
ん、で釜の反対側に、うん、この例えばこれ今竹の筒を、うん、ひっつけて
栄養流してるわけ
です
ね、
で今からビニールテープでこうぐるぐる巻きにするんですけど、
外れんようにして、
はい、でさらにそのその先に、
うん、
網をタモっていうんですか、なんか魚取った時とかに水面に浮く魚をこうすくう網があるんですけど、あれの柄をですね、
うん、
さらにその竹の棒の先につけて、めちゃめちゃ長くして、めちゃめちゃ延長するんですよ。まあ、言
う
たら高枝切りバサミみたいな感じなんですけど、それにして、で、こうやってちゃんとね、これかなり、やっぱ僕一緒に、まあ、去年もこの人たちに紹介してもらったやり方をね、やっぱ熟練の作業というか、
すごいね。
いわゆるそのビニールテープ、あれで3箇所ぐらい、かなりの力でこう巻くんですよ。で、これなんでね、3箇所巻くっていうと、後でこれ意味分かったんですけど、やっぱりね、海って結構波もあるし、で、今回、ワカメ取るじゃないですか。ワカメめっちゃ重いんですよ。で、そういう重いとか、波の力とかで、徐々にね、やっぱりこのたわんでくるというか、この接合部分がね。そしたら、1個ぐらいこう切れるんですよ。3箇所の1個ぐらいね、ぐるぐる巻きにしたとか。それでもこの、釜が水中に落ちんようにしてるから、
うん、
僕一回これ 切れました。
なるほど。
一回切れたんで、うんうん、まあ、またもう一回修復してもらって、うんうん、再度ビニールテープでこう巻いてもらいましたけど、
絵が抜けないように、ね、
そうなんですよ。結構やっぱり考えてはるなというか、
それはもう漁師さんもおそらくこういう道具持ってあると思うよな。前
そうですね、
前いっぺんなんかテレビで見たら、うんうん、四角い箱の下がガラスで透明になってるやつを見ながら、なんかこういうもんで引っ掛けてね、うんうんうん、船の上上げてはったようなシーンを見たんですけど、テレビで見たことやから、
そうそうそう、
一部やっても分からんけど、
それ多分ね、ウニ漁とかも似たようなことするんですよね。
まあ、お前な、これもあの島で見てたわな。
エティシリ島かレブン島で朝のウニ漁見たんですが、うん、小さい船でバー行って、うん、みんな一斉5時ぐらいに行って、
四角い箱を覗きながらな、
そうそうそう、で、体乗り出して、なんか長い柄のついたやつでこうウニを取るっていうね、
ウニか
ことやってはりましたけど、まあ、はい、だからまあ僕らの今回のこれ、ワカメか、
うん、
ワカメは似たような方法で、
まあ、漁師さんのまあ、なんかノウハウをちょっといただいて、
そうですね、
自制の、まあ、釜の絵の長いのを作ったと。
そうというのもね、釜ってね、あれ重いじゃないですか。
重い重い、それなりにな、
浮かんないですよ。浮くんやったらそこまで気付けんで、まあ、浮きみたいに浮くんやったらいいんです、
う
ん、そのまま地べた行ったら取れないですからね。
あ、そらそ
らね、まあ、大事なもんなんで、うん、まあ、そういう二重三重の安全対策をして、
はい、そういう道具がまずできた、
できました、はい、であとはその、うん、まあ、それが切る道具なんですよね、はいはい、わかめ切る道具で、このわかめをすくう道具は、まあ、さっき言ったようにタモっていうんですか、網の、うん、あれ網ですね、昆虫採取するみたいな、まあ、もちろん海用のやつなんですけど、かなり間口の広いやつなんですけど、ね、うん、あれをあれでこうすくい取る、だから釜で切って、うん、網ですくい上げるという、
なるほど、
まあ、この2パターンでございます。
なるほど、
まあ、これを永遠とやって、で陸揚げした、まあ、岡揚げしたわかめをつぐみが、うん、分配して、でそれをそれぞれのビニール袋、まあ、4つ今回持っていきましたけど、それに入れるというね。
なるほど、
これを、まあ、言うたら流れ作業を延々と繰り返すわけです。
それね、一つ質問があんねんけど、
どうぞどうぞ。
どこに生えとんねん、それ。下に生えとんのか、コンクリートの岸壁に生えとんのか、うん、その根があるところはどこやねん。
そうですね、まあ、僕らもね、水面から見ただけなんで、
まあ、そうです、
分からないですけど、
う
んうん、おそらくコンクリートの護岸に生えてるんでしょうね。
なるほど、
結構コンクリートの、肌ってザラザラしてるじゃないですか。
うん、そうですよ。
多分メカブが生えやすい状況というか、まあ、根っこを生えやすい。
岩に似てるという。
そうなんですよね。
なるほど、
はい、だから例えばこれが地べたから生えとったら切れないんですよ。
うん、
要するに海底からワカメが生えてたら、うん、多分こんなにね簡単に切れないと思うんですよ。
なるほど、
やっぱり僕らのその立ってる取っ手の護岸の壁から生えてるから、
うん、
まあ言うたら、その秘密兵器の釜を
水面に入れて、ずっと垂直に下ろしていくわけやな。
でまた垂直に上げたら、
ね、
パッと消えるっていう、
そうやね、
ちょっと皆さん想像していただいたら分かると
思うんです
けど、
かる
それが海底から生えてると、
う
ん、
そうやね、
ちょっと大変かなと。
まあ先曲げたりね、いろいろ
道具を考えて、そうそうそう、だから90度に曲げたりとかね、
まあ、そんなしたら力も入れへんし、
そうそうそうそう、
ということは、まあ、ワカメというのは海底に生えるというよりも岩壁とか岩に生えてるもんやということも言えるかもしれない、うん、な
今回の僕らの
こんだけの体験やけど、
そうですね、淡路島のワカメは少なくともこの場所はそうですね、
あ、そうやね、
他にもなんかあるかもしれないですけどね、
はい、まあ、コンクリートのその岸壁に生えてるの
を、そういうことです、
コンクリートを真下にずっと長い釜を下ろしていって、うん、適当なところを狙い受けてグッと引っ張るとブチンと切れるということ
か。やっぱり前の人から見たら、
うん、
みんな言うても、
うん、
イワシ釣っとるわけですよ。
釣り場やからな。
釣り場なんですよ。
なるほど。
そしたら僕らの横通り過ぎるおっちゃんとかおばちゃんが、うん、ものすごく興味深く見るんで、
そうか、
でその人らに、まあ、逐一ね、いやこれ、うん、わかめ取ってるんですって言ったら、もうみんな大体言うんが、
うん、
もう早い、もう遅いやろ言
う
て、
あ、そう、
もう色黄色になっとるから硬いやろ、
いや、そんなことない
って言うんですけど、うん、まあみんな知らんだけですわ、
うん、ね、意外と意外と
取ったことない、てかね、淡路島の人は
海の人でも
そう、もうね、ワカメなんか興味ないんですよ、
うんうんうん、
多分地元でいろんな人からもらうし、うん、でおそらくそんなに高くないし、やっぱり自分の周りにあるもんって、
うん、
良さってわからないじゃないですか、
まあね、
当たり前のもんですから、
まあ、そこにあるもんや
から、ね、そうなんです、やっぱありがたいもんこそありがたさが分かるって、まあ、変な言い方なんですけど、僕らにとってはもう、まあ、宝の山なんで、
いや、まあ、ほんとうまいわ、
はい、じゃあ早速ちょっと、
あんなうまいわかめない、
取りましょうか、
うん、
はい、ちょっとこれ現地の音聞いてください、
うんうん、
はい、これね、
あ、本当にね、もう垂直下ろしとんな、
はい、
長
っ、首狩り族、
うん、まあ、わかめ狩り族やな
結構これ危なくて、
うん、
はいはい、
取り扱い危ないんですよ、
はいはい、
でしょうね、
あ、釣りの投げる時と一緒
に、ね、今もあれですか、これ岸壁に見えてるのか全部わかんない、これ
釣りの入る大きいからな、釜やからね、
でこんな感じで水面に釜つけて、まあ、これまだちょっとこの 簡単な取り方もっとね、なんかあの筋トレみたいな感じでスクワットみたいな感じ
で、これで水面に浮かせて
立ったり座ったりする、
ぐるぐる巻いてると枝がこう、枝っていうか葉っぱが
茎でか
あのあれやね、釜に巻きついてきて、
すごいすごい、
あ、取れたんか、
ここ全部これびっちり、これびっちりガーってここガーッとガーッと、
わかります、これふんどしみたいにしてる、黒ふんどしみたいな、
もうこれ岩壁に完全に生えてるね、
はい、はい、今日はあの高速代もこれで元取るんでよろしくお願いします。結構あの大阪から高かったんで、
往復ね1万弱してますから、往復
で7000円ぐらいするんで、行こう、
いやお前はこのワカメ
結構難しいでしょ、この網ですくい取るの、
取れてる取れてる、やったー、
そう簡単なもんではないね、ちぎれた葉っぱも細かく、ね、もう本当に葉一枚一枚取るような、まあ一枚一枚ないんやけど、
だから、ね、だからこれね、あの、うん、やっぱり切る人の技量っていうのが試されてて、その葉っぱの先っぽで切ってしまうと、こんな小さい葉っぱしか取れないんで、だからできるだけ根元から切った方がいいんですけど、
それは能力的やね、
ただね、文雄君のこの今辞書でちょうどそのこれがこれいいですよ、このまま置いといてください、これがわかめなんですけど、ここはねメカブなんですよ、この岩から生えてるところ、はいはいはい、ここを切ってしまうと来年生えないんですよね、まあまあ、だから、まあ、ここの端、
う
ん、この辺りから切ると一番効率がいいという、うんうん、
まあまあ簡単に言うたら、まあ、これ独特の植物だから、種袋みたいなのよね、ここは、う
ん、美味しいんですよ、
残しとか
メカブめっちゃ美味しいんですけど、
いや美味しいと思う、
ただそこを切ってしまうと、うん、まあ、来年のその生え方が悪いということで、
それはそうやろ、
やっぱり一緒に行ったね、その熟練の人たちもちょっとそこは切らんといてくれっていう感じで、うん、まあ、言われたんですけど、やっぱり僕も素人なんで、うん、こんな感じでね、ちょっとこれ、まあ、これちょっと見てみます、
はいはい、
こんな感じで、
あ、これね、
メカブ、
うん、一部切ってるね、
切ってしまった、
なるほど、まあ、これしゃあないな、うんうん、まあ、できたらそのメカブの上のところから切断すると、
そういうことです、
来年のワカメも安泰やということになるわけだ ね、
うう
ね、なるほど、分かった分かった、はい、あんなところにその小袋がついたら根のほんの近くのところに、
あれはうまいらしいですよ、
いやそれはおいしいと思う、
ね、
なんかあのね、この辺の近くの高級スーパーなんかにもね、
はい、
売ってるらしいよ、メカブとして、
メカブ、
ね、うんうんうんうん、はい、
まあ、とにかく、うん、もう淡路のわかめは茎が太くて、
いやすごいわ、
葉も分厚くて、で噛んだ時の、うん、こうシャキシャキ感というかヌメヌメ感というかありまして、うんうんうん、もうほんまにあの最高ですね、うん、
いやこれね、この近くのスーパーでよちゃん買うてきたわかめを食べて比べてみた、生わかめやったり、
この大阪のあたりのね、
大阪あたりの、はい、もう全然ちゃうわね、
全然ちゃう、
だからね、まあ、これ言うたら失礼やけど養殖と天然かいなと思ったし、あるいはここがね適当にこれ水きれい言うても、まあ生活排水もあるやんか、うん、そういう肥料みたいなものがね、こういうところはたくさん、まあ、大阪の魚が美味しいのはそれやわね、
そうですね、であともあともしかしたら釣り場やから、うん、その、まあ、例えば釣り人の人が、うん、その巻き絵をするじゃないですか、
そんな
で、それにプランクトンが寄ってきて、
そ、
ね、
うん、
でそれがなんかこう栄養素を出して、
う
ん、わかめの元になってるかもしれないですし、うんうんうん、まあ、近くに漁港があるから、そこからそのワカメ養殖の人が多分その養殖所まで往復するじゃないですか、でその時にもしかしたらワカメの種みたいなのが一部船から飛び出してここの岸壁にひっついてるのかなとか、いろいろ要素は考えられますけど、
あんまりね、はい、海の水のきれいなところも失いよね、 ある程度海というもの、川もそうですけど、清流の魚よりも濁った川の魚の方がうまい、
ね、
まあ、これがきつになったら別やけど ね、
そうですね、
かってまあ大阪湾はきつすぎてちょっと気持ち悪かったけど、今ちょうどええぐらいになっとって、
そうそうそう
そう、大阪湾の魚と何でもかんでも油が乗ってうまいわね、
そうですね、まあ、でちょっと今あの音これわかります、これが工場の音ですか、音して
るのか、創業のね、
そうそうそう、で、まあ、その対岸で、うん、ちょっとこの時もあんま釣り人いないんですけど、もうちょっとした、ね、あと 2,3 時間ぐらいしたら釣り人いっぱい来たんですけど、ちょっとこれシュールな感じでしょ、今ここカメラをその向こうの方に置いて、まあ、そのワカメ取りの様子を撮影して、その映像をちょっと2人で見てるんですけど、
何をしとるんだよこの黒衣装でこの棒みたいな、もう測量するようなタイプの人でもないしやで、なんか石油取りみたいな感じするね、こう上上下にこう入れたり、子供もおったりしましてね、まあ、得体の知れん集団という感じではありますね、
はい、でこんな感じで、まあ、ほんまに無造作に取っ手にこうすくい上げたやつを、まあ、それぞれこう大きさに分けて 分類して
って
、
まあ、これもこのわかめが美味しいってみんなから喜べるからできる作業やけども、
ね、
退屈な作業やなこれね、
いやもう
入れてあげて、
がね、うん、もうおもんないってずっと言ってました、
あいつそんなの好きやけどね、いやいや物取るの、
やっぱり 切るのがねこれハイライトなんで、切ってすくい上げるのが楽しくて、
後の整理が、
それを分別するのは、まあ、言うたら取る楽しみはないわけなんですけ ど、
ね、
まあまあいろいろその汚れ役というか、
なるほど、
やってくれまして、
まあ、裏方やね、そうそう、ね、ようやってくれた、はい、おかげさんでうまいわかめが何遍でも言うけど、はい、もうすぐなくなったけど、
こんな感じで
味噌汁れました。
そうかそうか、
なんとちょっと太いとこも入っとるな、
すごいっす、ちょっと取りすぎたかなっていうな。
これやっぱり本当にわかめ言うて皆さん食べるのは緑やけど、取り立てというのはもう黄色に近いな、発色やね、
そうそうそう、
なんかこう茶色というの
か、だからこれがね、
これなんなん、
やっぱりあの海の
こ
れ5時のサイレン、まあ田舎にあり
がちな、今軍の作りのところにある音やねこれね、いい、結構いいですね、
懐かしい。今文雄君はいろんなこと言ってたんですけど、これ結局ね、まあこれわかめサイドから言うと、わかめの色がこんなに濃いっていうのも海の色と同化するためなんですよね。人間が水面から見ると分かんないですよ、どれがわかめでどれが海底かっていうのが分からない。だからやっぱりここにわかめがあるっていうことを知ってないと、まあほぼ取るのは無理かなと思いましたね。
なるほどね、はい、まあまあお前の説によると防護色という
のが、そうですね、生活の知恵だと思います、ね、
なんかね、科学的にはもっと別の説があるみたいね。
あ、そうなん、
まあ、時間があったらそれで話しましょう。
わかりました、うんうんうん、まあこんな感じで4袋満杯に取れまして、
なるほど、
はいはい、まあ、若め取りはとりあえずこの辺りで終了ということで、まあ、もう一つ僕らの目的がこれなんですよ、うん、
ちょっとそこで若めを取りまして、まあ、その様子は別動画で見ていただいたと思うんですけど、これからね、あのイワシを取りたいと思います、
はい、イワシを
取るかどうか分からないですけど、このワカメを取った岩壁のちょっと柱、あ、取れてるやん、取れてるやん、取れてる取れてる取れてるやん、取れてる、
なんもんとイワシもうまいや、
うん、しかも2匹連続、あ、でかい、ちょっとでかい、
誰か釣ってはんのか、これ、
だから僕らの仲間です。
あ、仲間が釣ってはって、あ、そうか、そこお前が近づいてた時のことだよね。
あ、
お
ー、これイワシですよ、これ
分かってる分かってる、大葉やんか、
大葉で、でまあユイが釣り針から離そうとしてる、
離そうとなんかハサミみたいな持っていって、
ちょっとね、あの首が切れそう
なんです、ちょっと傷すぎ、やりすぎやな、ハサミすぎやな、
まあこの辺りのあの、うん、程度っていうのはやっぱ徐々に覚えていくもん
なんですよ、ね、そういうことや、そういうことや、はい、何でも傷つかむから
な、音が、
あ、そうか、そこ入れとっか、そこの
音すごいでしょ、これね、取っ手に地べたに跳ねるイワシの音、
そうですね、
もうこの音は、まあ、僕も思い出すこといっぱいあるわけで、あ、うん、面白いね、
あ、てかあれやな、
でね、何匹かね、うん、このコンクリートとコンクリートの隙間に落ちてました、
あ、もったいない、
元気すぎて
もったいないね、
はい、何匹か落ちて、でそれを猫が狙うみたいな、
あ、猫とかトンビとかね、
猫がいっぱいいましたからね、
あ、そう、はい、地猫やな、
地猫です、汚いんです、あいつら、
あ、そうか、
汚いんです、あのやっぱ喧嘩とかいろいろしてね、まあ、もうボロボロなんですよ、猫が、耳
ちぎれたり、鼻半分なかったり、
もう入れた瞬間、
あ、まあ、サビキやね、
入れ食い、
いわゆるサビキっちゃったよね、
入れ食い、
なるほど、
入れ食いです、
淡路の人はええな、わかめは、
いや俺な、今度生まれ変わるんやったらな、淡路島やなと、
ほんまやね、いやいや本当に冗談のげんして、こんなもんがね、
はい、
取れること自身が信じられへんわな、
やっぱりね、うん、海の近くとか、
ま
あ、山の近くとか、うん、まあ、湖もそうかもしれない、
工場やね、
川の近く、やっぱりこう、うん、気持ちがね、おおらかになる
というか、そうね、まあ、やっぱり湖はちょっと負けるね、これだけ釣れんわ
そうやな、
なんぼなんでもね、
あの川は川で面白いんですけどね、うん、
川面白い、
川面白いんですけど、湖も面白いんですけど、
うん、面白いけどもね、
やっぱりあのあれ分母が違う、
じゃあもう北条を探っちゃう、
全然もう数が違います
ね、ええとこもあるけども、このいわゆる食料としてはちょっとね、うん、負けたね、淡路
に、でちょっとこれ文雄君ちょっと見えにくいかもしれないですけど、もうこの黒い海の下にすごいイワシの魚群が、魚影がすごいんですよ、
ちょっと見えにくいね、
でこいつらもね面白いんが、うん、たまに来てたまにいなくなったりとか、
あ、見たいね、
だからもうたまに来た時を逃さんために、やっぱりこう釣る人と、うん、針から魚を、イワシを取る人の、このあうんの呼吸、さっきのワカメ取りもそうですけど、切ってすくい上げて分ける。
うん、
切ってすくい上げて分ける、
うん、ですぐにもうそのパッと終わっとかんとな、
そうです、
その瞬間群れが向こう行ってしまったらもうしばらくは帰ってこ
ない、そうです、で、まあ、釣りされた方やったら分かるんですけど、うんうんうん、釣りってやっぱり何人かがこう護岸にこうずらっと並ぶじゃないですか、うん、そしたらやっぱみんな釣れる方に来るわけです、そしたら僕らが、うん、うわ釣れた釣れたって言ったら向こうから、うん、あれいつの間にこのおっさん来てるんやっていう人が横に寄って、ね、その人に横取りされるとかっていうこともあるんで、る、
ね、
もう短期決戦型、
まあそうやね、釣りはね、それにはまあチームワークというのが大きな、まあ 力を発揮するということよね。
はい。で、まあ、僕らの目的とした魚と、うん、あとワカメ取れましたんで、ま
あ、あ魚は俺もろてへんぞ。
魚もろてないですか。
もろてない。俺はワカメだけ
や。ごめんなさい。あれはちょっと僕らで食べさせていただきまして。
ええもん取ったろな、は
い。現地でこんな感じで料理しました。
あ、現地でやったんか。
はい。
あ、これ。これフライパンや、はい、天ぷらやんか。この音がええんや、はい、天ぷらの。うわ、あの
フライパンに入れた油でね揚げたんですけど、
食べとるな、
はい、でこれが面白いですよ皆さん。マジックが今から始まりますんで、わかめマジック、これその日に、うん、食べました。わかめ、
はいはいはいはい、
瞬間で緑になる。
緑になんねやこれ。
さっき言ったあの黒いわかめが、
そうそうそうそう、
お湯の中入れると、
そう、
これ
これがそう魔法。
そうですよ。
ほら手品。
これがまあ言うてみたらね、科学的な証明があるんですよ。なんでこうなるか。
ほらほら、
でまあ、まあ言うてしまいましょうか。簡単に言う
と、どうぞ、まあね、とりあえずうまかった。
うまかった、うまかった。ほんでね、このてっぺが今言った褐色のわかめが、
はい、
この鍋の中入れると突然もう本当に萌え色というか、
はい、
ビラーッと緑になるというのは、このわかめの中のね、はい、わかめももちろん葉緑素っていうのがあって、クロロホルムっていうのがあって、
はい、
いわゆる太陽の光で炭酸同化作用をやって大きくなってるわけやね。
あ、そうなんですか。
そのクロロホルムの別にもう一つね、炭酸同化作用をする、はい、いわゆるその色素があるんですよ、
うんうん、
それが赤い色をしたもともと色素なんですよね。
あ、
でそれも同時に、なんでその赤い色の色素があるかっていうと、
はい、
海の光が割とね、赤が奥まで届くんですよ。
あ、
太陽の他のが吸収されて水にね、
はいはい、
だから奥の方にちょっと海底のワカメにとってみたら、赤い光でもやっぱり炭酸同化作用して大きくならないかんから、そういうようなあのいわゆるあのなんていうんかな、色素を持ってるわけですよね。
うん、
その色素が、まあ、いわゆるこの茶色い色してるのが、
うん、
これがその湯にボーンとつけると、うん、その色素の色が湯の作業で熱で変わって、
うん、
赤いところが緑になるんですよね。だからその緑と緑が重なって、もう得体の知れんようなこう本当に綺麗おいしい緑になるということらしいですよ。
なるほど。なんかこれも、うん、その取って、
うん、
まあ、通味枠取って 2,3 日経ったらもうこんな綺麗な緑はならんっていう、
うん、まあそれだんだん変わるんでしょう、その褐色の色がね。
そうですね、
うんうんうん、まあ、とにかくそんなところもやっぱり取り立てというのがすごいなというね、うん、そんな感じはしましたですね、はいはい、難しい名前の色素でしたから、まあもう言いませんけども。
わかりました、はい、まあとりあえず赤い色素が、
うん、熱によって
緑になると、
緑になってもともとあった葉緑素と重なってですね、
はい、
緑でこんなに一瞬、もうそれは味噌汁の中でもこの緑はもうすごいわ。緑というとまたロレってるけど、
でまたロレってますね。
ロレってます。まあ美味しいもんロレるんですよ。
そうそう。で、ワカメのこの歯の部分、
うん、
薄い部分。
はいはいはい。
僕の知ってるワカメってほんまに薄いんですよ。
あ、薄い。
もう言うたらもう髪の毛の太さぐらいしかないようなもんが多いんですけど、この淡路のワカメは
全然違
う。それこそ 2,3 ミリぐらいある、その歯でも。
そう。
で茎なんか言ったら本当1センチ2センチぐらいあるぐらい、うん、あ、2センチは言い過ぎかもしれないですけど、
いやいや
楕円形の
ムチムチや、
もうすごいから、だから
ムチムチ、
こういう僕らあの当日その3月31日は、
うん、
その
これしゃぶしゃぶしてるんか、わかめの、
まあ、というか、まあ、わかめのしゃぶしゃぶだと鍋ですね、
うん、鍋
で食べて、うん、まあ、そのまましゃぶしゃぶして食べても美味しいし、ちょっとこれ一応これ取ってから水洗いはしてます。あの真水で水洗いしてある程度干しといて、まあ、干す手が置いといて、
はいはいはい、
でまあ、その日の晩にこの鍋にして食べたんですけど、うん、まあ、しゃぶしゃぶにしたらそのまま、僕はそのままで美味しかったです、
うんうん、
ちょっと塩味が効いてて、
うん、
でまあ、みんなはポン酢につけて食べたりとか、なんかごまソースみたいな、ごまポン酢みたいにつけて食べてましたけど、まあ僕はそのままでも美味しいかなと思いました。でまああとはさっきふみよくんが言ったように、もちろん味噌汁に入れてもいいですし、
これはすごいわ。
であとね、まあ、よっちゃんが今回してくれたこの茎わかめの佃煮ですね、
う
ん、
あ、これもう抜群や、
まあ、あの砂糖と醤油と、まあ、みりんと酒となんか入れてこれ佃煮にしたやつとか、であとちょっと面白かったのが、
うんうん、
まあ、わかめってあのもちろん生わかめも美味しいですけど、
うんうん、
ちょっと干して、
うん、
保存食にして食べることもあるんですよね。でね、まあ、実は去年も、まあ、僕らちょっと試したんですけど、
うんうん、
あのわかめふりかけっていうのを作りたくて、
うん、
去年はね、あのなんあのね、確かね、ブレあの干したわかめ、
うん、
そのわかめ一枚干しのわかめをベランダで、
うんうん、
家のベランダで干して、
うん、
でそれをね、確かね、ブレンダーで、
うん、
あの分解しようとしたら、
うんうん、
あのこいつらの 腰っていうんですか、この弾力がすごすぎて、ブレンダーで分解できなかったんですよ。もう、まとわりついて。
モーターの力が。
刃にまとわりついてね。できなかったから、今年は、もうあらかじめ、ハサミかなんかでちょっと小さくしといて、で、その生のワカメをね。で、それにね、確か塩かなんかをかけて、天日干ししといたんですよ。けど結局それもね、ブレンダーに、その、干してからね、2、3日干してからブレンダーかけても、なんかそれもね、粉砕できなかったらしいです。だから、もうしゃあないから、今年はもう粉砕できへんし、その、わかめ、ふりかけできへんから、卵に入れたんですよ。卵焼きに、その、半干しの塩振りかけて、ちょっと細かくしたわかめを、まあ水でちょっとある程度戻してからね、卵焼きに入れたら、それがめちゃめちゃうまかった。
オムレツみたいな格好や
つ。そうですね。あの、まあ、だから普通の卵焼きです。皆さんが思ってるあの。
コロコロとひっくり返したやつや、ね。
そうですね。あの卵焼きの中に、その、干して、ちょっと塩をかけて、細かくしたやつを入れたら美味しかった。
黄色と緑の色がまた、もう緑が入ると、ぐっと卵もグレードアップするわな。
そうですね。
なるほど、なるほど。
はいはい。で、まあ、あとは、あの、まあ、多分あとはもう、あれにすんのかな。あの、佃煮にするのかな。おそらく佃煮や
と。これ、よっちゃんが作ったふりかけ今食べながら俺の話してたよ、はい。これはめちゃくちゃ、お前の取ってきたやつよ。
ちょっとなんかあの、お茶みたいな感じもしますけどね。お茶っぱみたいにいただきます。
もう、やめられんね、これ。熱い飯にかけたら。
ああ、美味しいですね。
何倍でも食えて。
微妙な塩
味。体重がぐーっと増えるんやね。これ気づかな
かった。ちょっと塩味きついな、これ。
ちょっとね。
ちょっとき
ついな。わしにとってはもうちょっと、あの、軽塩がいいんやけどね。
そうですね。
まあ、これぐらいある方が美味しいことは美味しい、実際はね。
美味しいですね。
これはもう、やめられません。
あとね、まあ、イワシの食べ方なんですけど、まあもちろんフライ、当日はもうフライにしました。
釣ってきたイワシな。
開いてね、イワシとあとアジはフライにしたんですけど、ちょっとその後にね、まあ冷凍とかしといて、食べる時に解凍して、つみれにしたんですよ。
ああ、いいですね。
でね、つみれにする時の、まああの、アドバイスというか、一回ね、僕実際作ってないんで話聞いただけやから、ちょっと詳しくはわからないんですけど、一回ね、イワシをね、なんか湯通しする、茹でるって言ってたのかな。
ああ、ざっと。
ざっとかちゃんと茹でるかわからないですけど、まあ、お湯で茹でて、で、多分ね、それをするとね、骨とか、骨が柔らかくなったり、あと、ちょっと魚臭さが抜けるのかな、イワシ独特のね。で、お湯で茹でてから、で、それを、まあ、ブレンダーとか、すりこぎとかで、こう、潰して、で、まあ、片栗粉とかなんか入れて、で、団子にして、
なるほど。
鍋とかに入れると美味しかったんで、
う
ん、まあ、これもええかなと。昨日実はそれ食べて、
あそう。
めちゃめちゃうまかったんですけど、まあ、今回は、わかめと、あとは、イワシ、
なるほど。
まあ、アジも含めてね、
そうね。
自然の恵みをいただきまして、
いいですね。
まあ、非常に幸せな気分でございました。
もう、イワシは、梅干し入れてね、ちょっと甘辛く炊いて
梅干しにね、僕らあの料理コーナーでもやりましたけど、
あれはもうむちゃくちゃうまい。
あれは最高です。
イワシの美味しさっていうのがね、もう何とも言えませんね。
はい、
脂が乗ってます。お魚の魚が美味しいですよ。
そうですね、
うん、
はい。まあ、というわけでですね、はい、これで一応わかめ取りは終わるんですけど、ちょっと一つね、帰りにおもろいも発見したんで、大阪に帰る途中、淡路島から、
そうやな、
大阪に帰る途中
ですね、まあ、いろいろおもろいとこやから淡路でもう、はい、見るもん聞くもんがワンダーやね。
まあ、今の話題のですね、
はいはい、
例の仏像。
ああ、分かった分かった。
で、これ、文雄君の持ってる本で、
はい、
都築恭一さんという方がですね、書かれた、ロードサイドジャパン西というね、
はい、
本がございまして、
これ本
ね、製本がめちゃめちゃなんでね、もうページがバラバラになりそうなんですけど、
製本ちゃんとしっかりせえやつ
ね。そうなんですよ、そこにですね、実はその、淡路島の、仏像がですね、載っておりまして、世界平和大観音っていうね、
そう
お名前の仏像で
ございまして、まあ、いよいよあれも消えていくんやね。
そうなんです、あれね、僕知らなかったんですけど、確か朝日新聞に書いてたんかな、
うん、ったね、
何新聞か忘れたけど、
自前の新
聞ったね、なんかね、国の省になったらしいですね、
まあ、ね、
ここの持ち主の方が亡くなってから、うん、その、いわゆる、まあ、相続放棄されたのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、
それはね、いろいろ
それで引き取り手がなくて、で最近、国の所有になって、2021年度ぐらいから解体が始まるらしいですね、まあ、周りもポツポツ家ありますし、もちろん主要道路もありますから、
しっかり建ててんやけどね、さすがにやっぱりね、
そうです、
手入れもあんまりしてあらへんみたいし、はい、まあ、ちょっとポロポロ物が落ち出したというようなことも新聞に載ってましたね。
1982年に、まあ、ここがオープンして、
僕は一番頂上まで2回ぐらい登って取材も行きましたけどね。
そうなんです、
はい、
この観音様高さが、この都築さんの本によると、25メートル
そんな低いか、もうちょっとあったみたいな感じするけども。
ああ、うん、で、まあ書いて、ちょっとわかんないですね。
あ、そう。
で、まあまあまあ、この あの観音さんの首の部分に展望台があって、うんはいはい、そこからこの辺りの風景を眺めるっていうこと、僕も一回行ったことある感じはするんですけど、うんうん、もうここはもう言うたら淡路島行ったら ほぼ確実に大阪側から行ったらほぼ確実に見える、もう
遠方から見えるんですよね。なんか白い塔がスーッとね淡路の海岸に立ってるということで、はい、まあ皆さん覚えてはる人もたくさんあると思うんですけど、まあ、いよいよ姿消してしまうんやなということがあるね。
で今回2020年3月31日と4月1日に、うん、あの淡路島おったんですよ、まあ、4月1日淡路島から大阪帰るときに、うんうん、ちょっとあの高速台を浮かす目的で、うんうん、さっき言ったあの綱一宮からちょっとあの、うん、ちょっと神戸寄りのね、
あもうちょっと、
まあ、言ったら淡路島 の、 淡路鳴門神戸自動車道、まあ、分からんけど、あの自動車道の一番あの、うん、あの神戸寄りのインターから乗ろうと思って、うんうん、淡路島 の、 あの東の海岸を北上ずっとしとったら、うんうん、あのどこやったかな、鎌口っていう交差点、鎌口港っていう港があるみたいなんですけど、なんかその交差点ちょっと過ぎたところから、うん、この仏像がドーンと前に、まあ、もちろんもっと先から見えとったんですけど、まあ、一番近くに寄ったのがこの鎌口のあたり で、うん、で あこれないつこれはどうにかすんのかなとか、うん、ちょっといろいろ思ってたら、うん、その 2,3 日後にあのそういう情報を得たということで、まあ、やっぱり世の中はまあ微妙にやけど動いとんねんなと、淡路島はもうまあちょっとずつ変化しとんねんなと思いました。
ね、五重塔か七重塔とか塔もあったしね、う
ん、これね、うん、僕もこの塔今回横通ったんですよ、
寺院みたいなね、
十条、うん、の塔はてなって書いてますね、鈴木さんの方には。
あ、なるほど、うん、まあ、鈴木さんのような人が目つけあるとかやから、
そうですね、
やっぱり世界中の名手やったよね、あれもね、
ま
あ、
まだ見たことない方いたら、まあ、あのよかったらネットとかで調べたりとか、うん、まあ、もし行かれる方はね、うん、ちょっとこの横あの鎌口の近く行かれたらこれ見れますんで、まあ、中は多分入れないと思います。
いや、それは無理やと思う。解体もすごいやろね、これずっと定点観測してたら、
だってこれ考えたら
どこからどう解体していくんだろうと
思って、昭和57年やから、うんうんうん、もちろん阪神淡路の前なんですよ、
もちろんも
っと前ですよ、阪神淡路をこいつは生き抜いたんですよ、うん、そういう意味では、まあ、あの施工会社どっか分かんないですけど、いや、
ちゃんとした会社ですよ、
まあ、あの頑張りはったなと、うん、まあ、ただその見通しがちょっと悪かったということで、今はもう、まあ、無用の長物というか、う、ね、あのお金のかかるものになっております、
う、ね、はい、あの淡路の名所の一つですよね、
そうですね、
はい、思い出します、そこ上登ったこと
も、はい、そんな世界平和大観音を眺めながら、はい、無事高速道路のインターに入って、うん、まあ、神戸、大阪、そして、中国、中国吹田インターに到着したということで、うん、まあ、この辺りで、淡路大阪の話は終了となります。
ほんまやね、僕らはまあその辺り、まあ、青春時代取材に走ったところで、
はい、
あの大きな橋もね、一番上のところから 生中継したこともあるんですよ、ラジオで。で上 の、 あのロープの上歩いたりね、
はいはい、キャットウォークとか
ね、やりましたね、
その単語もなんか久しぶりに聞きました
けど、まあ、ほんまやね、まあ、懐かしの場所です、
はい、じゃあ、まあ皆さんよかったら淡路行ってください、
そうですね。